皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
GCM の原です。
GCP の夢です。
はい、今回は噛まなかったので、いつも通り進めたいと思うんですけど、原さんの後ろのバックグラウンドには、
まあ、多分見たことあると思いますけど、これはもうビートルズの赤版って言われるベスト版の、赤版青版っていう2つある方の赤版で、これ去年新しくなったんですよね。新しいミックスで出たんですよ。
あ
で去年ビートルズ新曲出したじゃないですか。
出しましたね。
そう、 AI を使ってジョン・レノンが歌ってた声から、うん、それぞれのパートをこう分離させて、で本当にポールとリンゴは演奏してみたいな、はい、そういう今の技術で新曲っていうのをリリースすることができたんだけど、それと一緒に出たんですよね、この赤版と青版の話です。その赤版に入ってる、Can Buy Me Love っていう、
おお、
は
い、いいですね。
愛はお金じゃ買えませんと。人の評価もお金じゃ買えないよっていう。
なるほど。
はい、
素晴らしい。
すごいな。
ちなみに、青版は持ってるんですか？
もちろん持ってます。これ、日本で結構品薄になっちゃったんで、僕、アメリカで帰ってきました。
へぇ。
そう、すぐ売り切れた。すごかった。
まあやっぱビートルズ愛は日本でもアメリカでもやっぱでかいですからね。
特に日本はやっぱすごいですよ、うん、まあ世界中だけど、
はい。じゃあ
評価は愛は愛なんだっけ、愛は評価で、違う違う、お金で評価
は買えない。もうみんな朝早いからなんか頭回ってないんじゃない。
Can't buy me love ですね。
Can't buy me love。
はい、じゃあ、早速始めたいと思うんですけど、今回関しては、まあ、少し数週間前に出たニュースというか、まあ、リーク、についてちょっと話したいと思うんですけど、シリコンバレー内で、あるアンケートが行われてまして、それをニューカマーっていう、まあ、VC とかに特化したメディアが、リークしたんですけど、そのアンケートは、69社の、VC ファンドが、回答して合計91人、だったんですけど、質問としては簡単に言うと3つありましたと。で、1つ目が、もし個人的に、まあ、著名なファンドに投資するのであればどこに投資しますか。で、2つ目が、個人的に、そのエマージングファンドに投資するのであればどこですかと。で、3つ目が、自分の投資先以外のスタートアップで、シェアが欲しいところはどこでしょうかっていう、まあ、3つの質問、に関して、まあ、91人ですね、の VC が回答したっていうところで、まあ、いわゆる VC が他の VC をどう評価してるか、っていうところを見るのがかなり、まあ、興味深かったっていうところですよね。
うん、
いや、なんかその VC の評価っていろんなやり方があって、これが面白いなと思うのは、一つがどれに投資したいかっていう、投資をする側の人間としての立場で聞いてる、
自分が LP 出資する場合っていうところですね。
個人でお金を入れるとしたらどこがいいですかっていうのと、あとは VC に聞いてるっていう、この2点で結構面白いなと思って、まあ1位はもちろんセコヤなんですけど。
そうですね、
あとなんかこの分けてるの面白いよね。そう、なんかエスタブリッシュファームの中ではどこに投資したいですかと、うん、エマージングマネージャーとかももはやインディビジュアル、もう多分エンジェルみたいなもんだと思うけど、うん、の中ではどこに投資したいかっていうのを分けてて面白いなと。
なんかこのリストが別々で出してほしかったっていうのはあるんですけど、
結果をね、うん、はい、結果自体はこのエスタブリッシュとエマージング全部合わせた、うん、ランクになってますもんね。
うん、
一応YouTube で見てる方に関しては、画面上で出しますし、まあ、あと概要欄に一応、リンクみたいなのを貼っておくので、そこで見れると思うんですけど、一応結果で、話しますと、セコイアが1位で、2位がファウンダーズファンドで、3位が、ユニオンスクエアベンチャーズ、4位がエラッドギルって個人ですね。で、5位がベンチマーク、6位が、ダニエル・グロースとナット・フリードマン、ここはファンドを一緒にやってる人たち。で、まあ、その7位が、7位タイで、アンプリファイ、IA ベンチャーズ、スライブ。で、10位がリビット、11位が、アディション、エクサンテ、これはエマージングファンド、ベースケース、これもそうですね。で、ジャック・アルトマン、これは、サム・アルトマンの、弟お兄さん、うん、どっちか覚えてないですけど、はい、兄弟です。で、15位 タイで、コンビクション、ファウンダー、コレクティブ、サッターヒル、セオリーで、19位タイで、アクセル、アジェイセント、エアストリート、ベーシスセット、ブレイクロビンズ、コントラリー、デイフォート、のと、ダイメンションイコールフットワークカゼック、キンドレッドラックスオリーブキャップ YC と、まあ、おそらく最後がなんか1票ずつ入ったなんかところなのかなっていうのはな、
うん、1票か2票、うん、2票、はい、2票とかね3票
だと思いますね。
そうね、3票が3票が最低かな、多分ここに入ってるってことは、うん、多分19位の人たちは全員3票でしょうね。
うん、
うん、
でもやっぱり個人とかエマージングマネージャーは結構いろいろとバラバラと名前がありますけど、意外とエスタブリッシュファームってランクインしてる数が少ないから相当偏ったんだと思うんだよ ね、この上の方の人たちに。
まあこれ見てまずどう思いますかと、まあセコヤまあ、当然ながら1位っていう話もあるものの、うん、まあ、直近の FTX とかのいろいろ話もあったんですけど、それをまあそれに皆さんあったものの、まあ、実際投票してるっていうところはやっぱセコヤが圧倒的に強いっていうところですね。
圧倒的、僕圧倒的だったんだと思う、うん、これこの入ってる名前見ると、まあ、それはすごいなと思うし、あとはでもそれでも結構例えば、著名なファームで言ったら、アンドリーセンとか入ってないですよね。
そうですね、アンドリーセン、うん、NEA、ライトスピード、ジェネラルキャタリスト、ファーストラウンドとか、まあ、そうだよね、全部入ってないんですね。
だから結構リアルだなっていう、入ってないところが割とそういうよく知られてるネームも多いんで、
うん、
あ、すごくリアルな、要は多分本当にみんながこれここはファンリターンがいいと思ってるところだと思うんですよ、
うん、
だから
これってなんか若干アーリーステージとかシリーズ A ファームに偏るんですかね、そのいわゆるその LP として出資するのであれば若干パフォーマンス重視になってくると、うん、なんかそっちに偏る傾向にはあるんですかね、
うん、むしろパフォーマンス重視なんじゃないかなと思ってて、この聞き方としてもどこに投資をしたいですかなんで、うんうん、だから純粋に多分パフォーマンスで見てるのかなと思った時に、うん、おそらく、まあ、そのアーリーステージとかの一定のそんな大きくないファンドみたいなのが、
うん
うん、まあ、ユニオンスクエアとかベンチマークとかまさにそうかもしれないけど、
うんうん、
有利っすよね。だからなんか数ビリオンファンドはまあなかなかここに入んないだろうなと思って、
そうですね、
で多分これセコイアって言ってるのも、
うん、
セコイアって多分なんかいっぱいあるじゃないですかファンド、
はい、
おそらくこの US のベンチャーのメインのやつですよね、これ。
そうだね、そうですね、
うん、セコイアグロースとかを切り離したらここには乗ってこない気がする
可能性はありますよね。
そうそうそうい
やでも91社91の人が答えて、91人ですね、はい、でアンドリッセンを入れないっていうのは結構なその知名度で言ったら多分この一番上の方かトップ5に入ると思うんですよね、
うん、
まず結構すごいことだなって逆に思うけど、うん、要は多分少なくとも89人の人は3社投資するとしたら私は投資しませんっていうことなので、
うんうん、そうね、
一応ミニマム1社選んで、マックス3社選ぶ、
ね、マックス3社か。
あとこれ知らない俺名前もあったんで全部が全部か分かんないんだけど、割とジェネラルファンドが多いかなっていう印象があって、まあセコイアはそうだし、うん、ファンダーズファンドもぶっ飛んだものいっぱい投資してますけど、いろんなテーマでやってるじゃないですか。
そうね、
ユニオンスクエア、ベンチマークとかも結構上の方に上がってきてる、
うん、
エスタブリッシュファンドはセクターフォーカスというよりかはジェネラルな人たちが多いなっていう
印象、うんうん、リビットぐらいでしょうね。
リビットとかですよね、うん、多分もう少し偏っていたりとか、うん、まあ、
リビットって何入ってる？
フィンテック、
フィンテック系ですね。
ああ10位か、うん、
10位、
はい、あとはまあIA とかをその C 向けっていうよりももうちょっと B 向けの方が強かったりする傾向はあったりしますね、う
ん、まあでもジェネラルですよね、うん、IA もね、サダヒルもある意味で言うと、
うん
う
ん、
いやでも本当に納得感があるというか、知る人ぞ知るっていう、特にこのまあ1,2,3 その5位ぐらいまではみんな知ってるけど、うん、そこから下は知る人ぞ知る、うん、実はいいすごいリターン出してるファームっていうのは結構入ってるから、
うん、
でこの中でサターヒルとか割と特殊なファンドじゃないですか、結構インキュベーション型でやるので、それはそれでなんかすごい面白いなっていうのは。
あれが入ってないですね、イニシャライズとかそういうのは。
あそこが多分若干、まあそもそもメンバーがギャリーさんがいないじゃないですか。そこが大きいんじゃないですかね。
だからそれもすごいリアルだと思った。だからこれって今まで良かったっていうか、今 自分たちがその投資をやっていて、ね、うん、あこの会社の投資先いいなとか、うん、あそこに取られたとか、
うん、
あの今を表してんだと思うんですよね。で、うん、この多分アンケートが面白いなと思う理由の一つは、リターンを評価するランキングってどうしても前の評価というか前の実績、5年前、うん、10年前の投資の実績っていうので評価することになるから、やっぱ時間差が出るじゃないですか、
うん、
これ多分すごいリアルだと思うんですよね、
うん、これ今投資するのであれば
そうそう、だから VC に聞くと面白いんだと思った
、うん、確かに確かに、うん、まあ、一応あのエマージングファンドマネージャーの方で、いきますと、あの多分一番この中ででかかったのが、まあ、エラッド・ギルさんとかちょっと置いてなんですけど、ダイメンションだと思うんですけど、あそこ多分、ラックス・キャピタルのパートナー2人と、オビエス・ベンチャーズのパートナーが1人、組んで、300ミリオンぐらいのファンドを立ち上げているんですけど、それ以外ですと基本的に小さめ。で、エクサンテとかは多分去年、セキュリティ系に特化したファンド、として立ち上がって、うん、で、エアストリートは、多分唯一のイギリスのファンド、だと思うんですけど、そこは AI なんで AI フォーカスは何社かあったっていう、感じと、あとまあこのエマージングファンドマネージャーの中で、もう少しちょっと前に、立ち上がったものだとフットワークとかですね。ここはあの、うん、ニキルさんって元シャスタ、の、パートナーの人が、まあ独立して、自分で立ち上げたところだったりするので、なんでまあなんかあとはまあカゼックとかはラテンアメリカにフォーカスしたファンドだったりするので、なんかまあ多少なり他の地域別のやつもあったりはしますね。
なるほどね。これ毎年やってほしいね。
毎年やってほしい。
多分なんですけど毎年やってるんですよ。でただこれが今までリークされなかったっていうことだと思うんですよね。
なるほど。内輪でやってたのかな。
はい、
うん、
これはでもね、多分 VC として、まあ、いろんなランキングがあるじゃないですか。見出すリストみたいなやつとか、
うん、
あとは起業家からの人気ランキングとか、
うん、
でもこれ嬉しいよね乗ったら。
確かにそうですね、
うん、これ乗ったらすごい嬉しいだろうなと思う、
うん、
確かに。いや日本版を誰かやらないですかね。
そうですね、日本版誰かやってほしいね。
そうなんか、うん、
リークまでセットでね。
リークまでセットですか。怖いですね。
でも面白い。なんかそのやっぱ VC の評価って多分 LP からの評価と起業家からの評価っていう2つがあって、うんうん、というのも僕ら 2つともがお客様なので、
うん、
どちらに対するその2つの LP と起業家の人たちに対するのが僕らの仕事だとすると、
うんうん、
まあ、LP からの評価っていうのは基本的にリターン、
うん、
でただやっぱりリターンで評価されることの難しさは今じゃなくてどうしても5年前10年前になっちゃうから、今むちゃくちゃいい投資してても、
うんうんうん、
その瞬間は評価しようがない、それは数字として現れないから、だから多分こういうアンケートっていうか、この今あなたが投資するならどこがいいっていうのを VC に聞くの面白いと思いますし、
うんうん、
だって起業家からの評価ランキングだから難しいですよね、うん、多分起業家からの評価ランキングだとアンドリッセンとか多分上なんですよ、
うん、
数多いし、
ね、
ファウンダーフレンドリーだし、ややこしいこと言わないし、バリエーションめっちゃ高いしみたいな、
うん、
でもそれっていい VC なのかっていうと結構なんていうか難しいから、いい VC の定義がアンケートによって誰に聞くかによって変わっちゃうっていうのがいい VC ランキングの難しさだと思う、
うんうん、確かに、うん、まああとはなんかこのリストの中ですとやっぱ個人が何人か出てきてると思いますけど、エラッド・ギルさんがここまで他の VC が評価するっていうのは個人的にはちょっと意外でした。なんかファウンダーからはなんか人気高そうなイメージあったんですけど、
ね、
なんかもしかしたら
いいの入ってんでしょうね。
そうですね、うん、なんかここに関してはもしかしたらなんかディールソーシングがめちゃくちゃうまいからなんか評価している可能性があるのかなっていうのは思いましたね、
うん、まあ、ディールソーシングがうまいのを VC として見てるからですよね、
はい、
だからきっと彼はリターン高いんだろうみたいな、はい、
うん、なんであとはなんか個人的にすごいこの人がしっかりランクインしたんだと思ったのはブレイク・ロビンズですね。
あ、
で彼はもともとラッドローベンチャーズに、いた人なんですけど、1、2年前に辞めて今ベンチマークのプリンシパルとして入ってる人なんですよね、うんうん、全然公開されないんですけど、
うん、
なんか次期もしかしたらベンチマークパートナーに なるかもしれないなっ
ていうのは。ポッドキャストとかはね、2つ3つぐらいゲーム系で出てますよね。
そうですね、最近あのベンチマークのも、元ベンチマークですね、のミッツさんと一緒にやってます、
ね、う
ん、
あ、そうだそうだ、はい、あれめちゃくちゃ面白いんだよな。
めちゃくちゃいいですよね。
めちゃくちゃ面白い。あ、そうか、あれはでもベンチマークに入った後のやつか。そう
あとですね。
そうだそうだ、うん、
なんでまあ、
これは個人名なんだね、だから。
そうなんですよ。まあ、ここに関しては、やっぱり多分、なんかファンド作るのかなっていう。
あ、ゲームファンド
もしかしたら。
うん、確かに。
なんかその可能性はなくはないかなと。それを見据えて、なんかそれをもしかしたら裏方でも動いていて、うん、それにみんな投資したがってるっていうことかもしれないですし。
なるほどね、確かにね。
だからなんか本当になんていうか若くて今すごく乗っている人たちっていうのが結構のいっぱいですよね、
うんうん、
あと多分だけどそのコンシステンシーがある人たちも多分、まあ、人たちとかファームも強化されてるなと思ってて、ね、なんか、まあ、見出すリストとかがあれってすごいなんか細かいメソドロジーがパブリッシュされてて全部全然理解できてないんだけどなんかやっぱりああいうのって一つの特大ホームランみたいなものにすごく左右されると思うんですけど、でもある意味それが VC のパフォーマンスなのかもしれないが、パラケンさっき言ってたとそれって5年10年前に行った投資の話なんで、なんかコンシステンシーがないとその VC が選ぶ VC には乗ってこない気がするんですよね。一回ラッキーヒットがありましただと過去に。だからなんか多分ここで上がってきてる名前の人たちって割とコンシステントにいい会社に投資し続けられている。
そうですね。
でそれを実現するなんかソーシングだったりだとか、
うん、
ブランドだったりだとか何かしらの メカニズムというかそういう仕組みがあるんでしょうね、うん、
まあ、コンスタントにできるからこそ今投資しても大丈夫だろうっていうところですね。
そう、今投資してそのファンドが5年10年後にきっと高いリターンになってるだろう、
うんうんうん、
そうですよね。なんかこのリストを見て、それこそエミレさんとかこのアンケートについて事前にいろいろ話してた時に言ってましたけど、なんかその結果今10年前のパフォーマンスを評価して今 VC って今基本的に評価されたりするじゃないですか。でもなんか今イケてる VC ってどういうふうに評価するのかすごい難しい質問だなと思ってるんですけど、なんかここってなんかあるんですかね、なんかそういう指標とか、なんか結構ブランディングに なっちゃいがちだなっていうのを思うので。
そうですね、データは全然アベイラブルではないと思うんですけど、うん、なんかそのウィンレートみたいのはきっとすごく影響するんだろうなと思ってて、
ね、うんうん、僕もそう思う、それだと思う、
まあ、ホットディールって当然取り合いになるときになんかそこを 100% じゃなかったとしても9割8割取れますみたいな、
うん、
いう人は結果的にいい投資ができていいリターンにつながっていくと思うんで、なんかそこなのかな。なんかキース・ラボイがいつだったかポッドキャストとかで言ってて、なんかやっぱそのセコイアとかとバトルとその案件取り合うとむっちゃ大変みたいな、うん、なんか彼すごいなんて言うんだろう、表現超アグレッシブな人ですけど、でもなんか彼ですらセコイアと当たると半分は取れないかもしれないみたいなことを何か言ってたりとかしてて、そうだからなんかそこは一つの先行指標にはなるかなと思います。ただそのデータが全然世の中に多分存在してない。
そうなんですよね、各 VC 企業のファンド内にしかないっていう。
そうそうそう、
多分 LP は知ってると思う。 LP 向けの資料とかでね、
ウェビングレシオ
とか使うかもしれないけど、でも本当にそうで、いっぱいソーシングできてますって別にいい投資ができる一つの要素だけど、うん、分かんないし、
うん、
TVPI なんて本当に、ね、全然関係ないから、
ね、
一瞬ブームが来たクリプトとかすごかったと思うしね、
うん、
みたいなのもあるんで、やっぱりウィニングレシオはどういうトレンドに行こうが何かが間違ってようがそれが低いといい投資はできない。要は自分たちが本当は投資したってやつに投資できてないわけだから、
うんうん、
ウィニングレシオの高い低いはいいファームかどうかは多分は出すんだろうなと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね、なんかそこにアスタリスクをつけるとするとそれって多分シリーズ A 以降はきっとそうで、
そうだ、ね、
もしかしたらそのシードとかっていうのはそもそもコンペティションになってないディールにすごく大きなリターンがあるかもしれなくて、
うん、
なんかなんだっけ、フラットゲートのマイク・メープルスとかが言ってる、なんか、うん、やっぱり あの人にが張らない人に張るというか、うんうんうん、あのサンダーリザードって彼が言ってますけど、そのなんかすげえのを持ってる人みたいな、でそういうのって実はあんまりバリエーション高くなくて、あまりにもコントラリアンなんで他の人はあんまりベットしてないみたいな、うん、そこが実は最大のリターンの源泉とかっつって、
ビノット・コスラさんとかなんかまさになんかそれをなんかしっかりやってる人かなっていうのは、
ああ確かにね
思いますね、
うん、アイデア含めてね、あの人は、
うんうん、なんかシードとかだと多分そういう感じの傾向にあり、シリーズ A になるともう完全に事業もあの、うんうん、進捗しているし、あのいい会社は大体アイデンティファイされてるんで、もう激しい競争の中に勝てるかみたいな感じになってくるんでしょう、
うん
うん、VC として
だここの難しいのがその特にそのシードの場合、そのコントラリアンの場所に投資してるかって、それをなんか場合によって完全ミスだったりするので
そうだね、うん、
で完全によって完全当たってる場合もあるので、うん、あのそこがなんか、
まあ、そうだね、
そうなんですよね、
だからこのコントラリアンであるとしたらこの今の投資がいけてるかっていうアンケート、あの会社の、うん、に投資したいかってアンケートに多分、ね、出てこないん
で、そうですよね、
結局それになると5年10年後になっちゃう、
それは難しい、
本当にリターンを出した後になるから、
確かにな
んかよほどコントラリアンなファンドとして知られてない限りは、ファンダーズファンドは多分まさにそうだと思うんですけど、
うん、
なんかそこはなんかそこはもしかしたらなんか
ファンダーズファンドもこれは、うん、まあその この場合だと個人とかシードだとまさに今を見られてると思うけど、ファンダーズファンドがいいと思われてる理由って結構ちょっと前のディールなんですよね、
うん、
オープン AI、 スペース X、 なんかオードリルとか多分そういうやつだと思うけど、そしたらまあその時多分その当時と聞いてたらこれには乗ってないかもしれない、
うん、確かに
あまりにコントラリアンすぎて、
そうだね、うん、コントラリアン系はこういうランキングに不利かもしれない
そうだね、
でも、まあ、他の人が外から見てよく分かんないから
そうだね、
うん、
だどっちも一緒なんでしょうね、 LP 側から の評価って意味で言うと、もちろんそういう本当のリターンっていう DPI でちゃんと評価される部分が、うん、それのランキング、シンプルなんです、
う
ん
う
ん、
そうだね、
それかこの今どうなんだろうってやつか、
うん、
で見出しリストはね、それのなんかいろいろもじゃもなんか US と多分日本でだいぶ違うと思いますけど、 US のやつはそれにリード取ってるかとか、
うん、
アーリーの方があれやレートは高く出るとか、
うん、
いろんな方法でやってると思いますけど、
うん、
オーナーシップとか同じ DPI でもやっぱオーナーシップが高いやつの方がいいとかね、
そうですね、
まあ難しいですね VC のランキングは
うん、そういう意味だとエマージングファンドマネージャーとかってどういうふうになんかいけてるかって評価できるんですかね、
どうだろう、
なんかまあその人を知ってて、その人がなんか結構ディールフローとか取れそうとか、なんかそういう感じになるんですかね、まあ、もしくはなんか特定のなんかテーマにめちゃくちゃ特化してるので、そこだったらなんかそれこそウィンレートが高そうとか、
うん、ウィンレートは多分いいと思うけど、なんかそのいろんなファウンダー知ってそうとか、そのファウンダー、うん、まあそれも重要だけどな、もちろんでもこのアンケートはいいと思いますけどね、 VC ピアから見て、うん、多分ここに載ってる個人とかエンジェルとか、まあエマージングマネージャーって基本的にはかなりシードに近いと思うんですよね、うん、ファンドサイズ的に、でそうすると多分自分がいいと思った案件に大体この人いるっていうことだと思うんで、
うん、
これは正しい評価な気がする、
うん、
これの答え合わせも欲しいですよね。なんかこれの10年後にこの年のヴィンテージの このリストがパフォーマンスどうだったのかっていう、でそれを平均と比べるとどうだったのかっていう、
ね、そうですね、
VC が自分たちがイケてる案件っていうのが全然ダメっていうことになるかもしれないけどね
そういう結果になるかもしれないって
でも確かにこれ10年後見たときに、いやそのここのランキングと最終的なパフォーマンスにすごく相関性がきっとあるだろうと思うけど、仮になかったらもはや誰が分かるのかっていう、
そうですよね、
やってる VC ですらどのファンドがいけてるか、パフォーマンス高そうかもう全く予想できない、そうすると、ね、もはや何を見たらいいか分からんみたいな、
でまだ多分そのセコイアとかファウンダーズファンドとか、いわゆるそのブランドがあるファンドに関してはいいかもしれないんですけど、
うん、
エマージングファンドマネージャーに関してはデータが全然ないところが、うん、になんかちゃんと当てられるかっていうのは結構なんか面白いポイントかなっていうのを思うので、でなんかこれも当てるっていうのはなんか複数の意味で当てる っていうパターンがあると思うので、一つは単純にリターンベースっていうところもあるんですけど、もう一つはリターンだけではなくて、ちゃんとそのファンドがどんどん、まあ、大きくなるっていうか、まあ、ちゃんとエスタブリッシュにのプレイヤーとして入ってきているのかとか、もうなんか一つの軸として見てもいいのかなっていうのも思います。
そうですね。あとなんかその最後パフォーマンスを見るときに、絶対値だけで見たらやっぱいけないと思ってて、あくまでトップクォータイルとかトップデサイルっていう 10% に入れてるかでいい気がするんですよね。なんかそのヴィンテージのナンバーワンに取れましたかみたいなので言うと、もはや無理ゲーなんで、そこはかなり、まあ、ある意味運みたいな要素もあるし、特定の一社にすごくそこ依存するので投資先、でもなんかコンシステントにトップデサイルに入ってられてるかとか、まあ、少なくともトップクォータイルに入ってるかみたいなのは、そこは相関性あるんじゃないかなっていう気はする。
そうですね。
そうだね。
そういう意味で言うと、もう一つ入ってなかったところで言うと、コスラベンチャーズでしたね。
そうですね、確かにね。
まあ、コスラは、そうだね、ちょっと前のファームっていうね、その辺はそうでしょうね。うん、でも分かんないですよ、3年後とかにクライナー入るかもしれないし、
ね、入ってるかもしれないんで、
なんか勢いは出てきてる感じしますもんね、クライナ
ー。これ逆にそのファウンダーからのランキングあるじゃないですか。
はいはい、
ファウンダーチョイスみたいなやつ
ありますね。
あれはどうなんだろうね、
どこまで
全然違うじゃないですか、入ってる会社が
一応ファウンダーチョイスを見ますと、1位がコスラベンチャーズ、2位がイニアスクエアベンチャーズ、3位がツーシグマベンチャーズ、4位がアンドリーセンホルイッツ、5位がファーストラウンドですね。
うん、全然違う。
全然違う、ね。
なんか真逆ですよね。
YC で7位 YC でしょ。そう、真逆。でなんかすごい分かりやすい傾向は、このファウンダーズチョイスのに乗ってるのは、まああんまりつべこべ言ってこない人たちだし、バリエーションは高いし、すごい、なんでも、なんかすごい、ちょっとばらまき、まあ、コースラは違いますけど、アンドリッセンとかは、まあね、うん、まあ、もちろんばらまきの傾向が強いんで、
そうですね、1100人ぐらいのファウンダーが、なんか回答したっていう話らしいですよね。
一応、これ、あれですよね、どういう人が投票したかみたいなのはちゃんとチェックしていて、
してる。
そうですね。
なんかリンクドイン見に行ったりとか、そのファウンダーが本当にちゃんとそのファンドからお金収集受けてるかみたいなの見たりとか。
うん、なんかね、うん、そうすると多分これ、まあ、繰り返しになるけど、難しさとしては、ファウンダーからの人気って、そういう多分、数が多いところによるし、で、バリエーションは多分高いところによるし、優しいところによるから、うんうん、結構難しいなって思うのと、これに乗ったからといって、これに乗ってるっていうのは1100人っていう世の中みんながいいと思ってるじゃないですか。でも重要なのって本当に優れたファウンダーに選ばれることだから、
うん、
なんかよくある東大生が選ぶ人気企業ランキングみたいな、何でもいいけど、あとは大学生が選ぶ人気企業ランキングがすごく優秀な人が集まるかって言ったら、多分そんなことない。
そうですね、イメージ的にっていうところですね。
そうそう、楽とか、なんか安定してるとかで、うん、本当にすごい学生って、もしかしたらそういうとこじゃなくて、もっと厳しいとこ行くかもしれないし。
うん、あ、そういう意味だと、大学生が選ぶいい先生みたいなところとかそうかもしれない。
あ、そうだね。
授業が楽だから選ぶとか。
うん、だから結構難しいなと思う、この起業家ランキングっていつも見てて。うん、
確かに。
うん、かそこの、これでだから、これが上だからといって、必ずしも本当に優れたファウンダーが選ぶかって言ったらそうでもないし。
確かにね、これでなんか例えばだけど、その1000億以上、まあ、1ビリオン以上の企業価値を作った企業家に限ったアンケートみたいなのを取っていくと、ね、なんかよりもしかしたら今の原研の言う、イケてる企業家が選ぶ VC ランキングに近づいてるかもしれない。
だと知らないしね、自分が投資受けてたりとか、
う
ん、投資の相談に行かない限りは当然知らないから、
そりゃ、ね、
まあ、
そうだよね、だから
それは数が多いところの方が、そこは、
うん、
逆に言うと数がすごく多いのに乗らないっていうのは相当ネガティブなんだと思うけど、うん、
確かに。
だからベンチマークとか乗りようがないですよね、5人しかいなくて。
そうですよね、投資ペースが遅すぎて
投資ペース遅すぎて、そのなんか100倍ぐらいやってるアンドリッセンの方がそれは乗るわなみたいな。
うん、確かに。あとなんかもう一つなんかリスト見たいのは LP 側が 出資したい VC ランキングみたいなのを見たいですね。
うん、
でその3つ、ね、3つの全部のパフォーマンスあ の, の, あの評価とその差を見たいです、
ね、そうだね。
それないんだっけ？ないのか、
まあ、あるんじゃないですか。それこそなんか LP 向けのカンファレンスとかでそういうのって取らないんですかね。
いや
どうなんだろう
なんかそうそう公開はされてないですね、どこにも。
でもなんかあれがありそうっすよね、そのなんていうの、なんて言えばいいんだっけ、あの要は自分がそこに投票して人気になってしまうとそこのファンドに出資しづらくなるっていう、
あ確かに
ジレンマ的なのがあって
出したくない、
正しく投票そうそうしたくないっていう
確かにそういう意味だと VC が他の VC を評価、ね、まあこれも多分そこまで出したくなかったんですかね、 VC 側としては。
ファンダーライバル VC が上がってきちゃうとってことか、はい、確かにそういうのもあり難しいね、まあ、こういうランキングってなんか
でもなんか今回このリークしたやつは本当になんか僕がいろいろ見たランキングの中では一番なんか納得感もあるし、なるほどって思わせるし、
うん、
あのどれに乗りたいかって言ったらこれな気がする、
うん、
確かになんかこれをなんか連続なんか毎年見たい一つの理由としてはエマージングファンドマネージャー側がリストに2年3年連続乗るのかっていうのを見たいですね。
そうですね、
それ乗るのであれば、うん、ある程度なんかイケてる感が続いてるっていうところになるので、うん、それはなんか、うん、一つ面白い指標になるなっていうのを思いました。
そうだよね。だって今の見出すリストの上の方の人たちってまあちょっともう少しで上がる人たちだもんね。
うん。
で、一方でこのブレイク・ロビンスとか絶対上がってくるのは
多分絶対無理です。
10年後だから。
なんで今それが見れるっていうのはいいですよね。
うん、確かに。知りたい。なんか今イケてる若手 VC ランキングみたいなのでもね、そういうのがいいかもしれないですね。
いいですね。うん、いいですね。それをちょっとも日本でもちょっと誰かやってほしいですね。
欲しいね。
誰かやってくださいと、あのただあのいろいろ波乱が起きるかもしれないので、あの気をつけてくださいっていうところだけ言っときましょうか。
なんか情報があればぜひ哲郎さんに。
そうですね。あのちょっとリピートタイムでリークするので。
はい、
そうですね、はい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載ってる我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。